From the conference center at Temple Square.
Salt Lake City, Temple Square のカンファレンスセンターから、末日聖徒イエス・キリスト教会第184回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は、教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルボンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング館長がこの部会の司会を務めます。
Brothers and sisters、
兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第184回年次総大会の第4部会に皆さんを歓迎します。この大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう依頼されました。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じてこの大会に参加している世界中の皆さんを心から歓迎いたします。今朝この部会に出席している教会の中央幹部と中央役員の皆さんに感謝します。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグ、オルガニストはリチャード・エリオットとアンドリュー・アンズワースです。開会にあたり聖歌隊が来たれ友よを歌いました。続いてこの喜びの日にを歌います。その後70人会長会のエル・ホイットニー・クレートン長老が開会の祈りを捧げます。
愛する天のお父様、この素晴らしい安息日に私たちは教えを受ける備えをし、この大会で御霊を受けることができますように、またあなた様の祝福があり、私たちの心が開かれメッセージを理解することができますように、話者を祝福してください。また聞く一人一人を祝福してください。御子イエス・キリストのようになることができるように、私たちが今日選ぶことができますように、より良い弟子となることができますように助けてください。こうして共に集うこの世界中で集う機会に感謝いたします。イエス・キリストの皆により祈ります。アーメン。
これから聖歌隊が神の御業に進みてを歌います。歌の後、大官庁会第二顧問のディーター・F・ウクトドルフ官庁からお話を聞きます。その後、十二人定員会のエム・ラッセル・バラード長老と中央諸島教会第一顧問のジン・A・スティーブンズ姉妹がお話しします。
Oh,
Thank you, choir. What a blessing you are.
素晴らしい音楽に感謝いたします。長年にわたって私は深い悲しみに心を貫かれているように思われるたくさんの人々と出会う神聖な機会に預かってきました。そのような時、私は愛する兄弟姉妹に耳を傾け、彼らの重荷について共に悲しんできました。彼らに何を言うべきか考え、試練の中にある彼らをどのように慰め支えればよいか知ろうと懸命に努めてきました。そうした人々の悲しみは何かの終わりのように思えることに起因している場合がよくあります。愛する人を亡くしたり、家族と疎遠になったりして大切にしてきた関係の終わりに直面している人もいます。結婚や子供を設けること、または病気の克服に対する希望の終わりを迎えているように感じている人もいます。混乱を招く世の中の相反する声に惑わされ、かつては真実だと知っていたことを疑い捨て去ろうとさえして信仰の終わりに直面している人もいるかもしれません。織り上げてきた自分の世界がボロボロに裂け、孤独と失望の中で当てどなくさまよっているように感じる時期を遅かれ早かれ誰もが経験します。これは誰にでも起こり得ることであって免れる人はいません。状況は一人一人異なり、誰もが人生の中で他の人と違う経験をします。それでも私は人生で味わう苦痛を取り去ってくれるものがあることを学んできました。人生をもっと幸せと喜びに満ちた、さらには栄光に満ちたものにするためにできることが一つあります。それは感謝することです。悲しみの重荷を負っている人に神に感謝を捧げるように進めるのは世の知恵に反しているように聞こえるかもしれません。しかし辛い思いを脇に置いて感謝の杯を手に取る人は、それを飲むときに癒しと平安と理解を授かり清められるのです。キリストの弟子として私たちは、すべてのことについて主なる私たちの神を感謝し、主に感謝して歌い、神への感謝で心を満たすように命じられています。なぜ神は感謝するように私たちにお命じになるのでしょうか。神の戒めはすべて私たちが祝福を受けられるようにするために与えられます。戒めは選択の自由を行使し祝福を受ける機会です。愛にあふれる天の御父は、感謝の精神を育むという選択が私たちに真の喜びと大きな幸せをもたらすことをご存知なのです。しかし自分の世界が崩れようとしているときに何に対して感謝すればよいのでしょうかという人がいるかもしれません。おそらく何に対して感謝するかに意識を向けるのは間違った方法なのでしょう。感謝の気持ちが数えることのできる祝福の数にのみ比例するとしたら、感謝の精神を育むのは困難です。もちろんたびたび御恵みを数え上げるのは大切であり、それを試した人は皆たくさんの祝福があることを知っています。ただ試練の時には豊かで安楽な時ほど感謝しなくてよいと主が思っておられるとは思えません。実際関連聖句のほとんどが何かに対する感謝の念ではなく、全般的な感謝の精神や態度について述べたものです。人生が順調に思えるとき、物事に対して感謝するのは容易です。では自分の望むものが手の届かないところにあるように思えるときはどうでしょうか。感謝することの一つの性質として、現在の状況がどうであろうと実践できる生き方として捉えてはどうでしょうか。 つまり物事に対して感謝するというよりも、どのような状況にあろうと自分の置かれた状況にあって感謝することに意識を向けるということです。次のような古い話があります。あるウェイターが食事を楽しんでもらえたかどうかを客に尋ねました。客は何もかも良かったが、パンがもっと多ければなお良かったと答えました。次の日その男性がまた来ると、ウェイターはパンの量を2倍にし、2切れではなく4切れ出しましたが、それでも男性は満足しませんでした。翌日ウェイターはパンをさらに2倍にしましたが、功を奏しませんでした。4日目、ウェイターは何としてもその客を満足させようと決意しました。そこで長さが 2.7 メートルもあるパンを取り、2つに切って笑顔でその客に出しました。男性の反応を見るのが待ちきれませんでした。食事の後、男性は見上げて言いました。いつも通り美味しかったです。でもパンがまた2切れだけになってしまいましたね。愛する兄弟姉妹の皆さん、選ぶのは私たちです。祝福が欠けていると感じることを理由に、ある程度だけ感謝するという選択もできます。または感謝の心が決して揺らがなかったニーファイのようになるという決断もできます。家族を約束の地に連れていくために作った船の上で、ニーファイは兄たちに縄で縛られました。手首と足首は大きく腫れ上がってひどく痛み、激しい嵐のために海の深みに飲まれてしまいそうになりました。ニーファイはそれでも、私は神に頼り、一日中神を賛美し、私のあった苦難のことで主に対してつぶやくことはしなかったと言いました。またヨブのようになるという選択ができます。ヨブはすべてを持っているように思われましたが、その後すべてを失いました。それでも次のように言いました。私は裸で母の胎を出た、また裸で帰ろう。主が与え、主が取られたのだ。主の皆は褒むべきかな。モルモンの開拓者のようになるという選択ができます。グレートソルトレークに向かう道を苦しみながら少しずつ進む間、彼らは感謝の精神を保って歌い踊り、神の慈しみをあがめました。私たちの多くはきっとその旅の困難さに引き下がり、不平を言い、苦悩を感じて当然だと思ったことでしょう。預言者ジョセフ・スミスのようになるという選択ができます。ジョセフはリバティの監獄の中で悲惨な状態にあったときに、次のような霊感あふれる言葉を書きました。親愛なる兄弟たちよ、私たちの力の限りすべてのことを喜んで行おう。そして願わくは、その後私たちがこの上ない確信を持って待ち受けて、神の救いを目にし、また神の腕が表されるのを見ることができるように。どのようなことがあろうと私たちは感謝するという選択ができるのです。周りで何が起こっていようとも、このような感謝の精神を持つことはできます。それは失望や落胆、絶望に勝るものです。氷で覆われた冬の景色の中でも、夏の気持ちよい穏やかな季節と同じように美しい花を咲かせます。自分の置かれた状況にあって神に感謝するとき、私たちは困難の中で穏やかな安らぎを味わうことができます。悲しみの中でなお心を高めて神を賛美することができます。痛みの中でもキリストの贖いによって喜ぶことができます。辛い悲しみがもたらす寒さの中で、天のお方に抱きしめられたかのような親しみとぬくもりを感じることができます。時々感謝は問題が解決した後でするものだと考えることがありますが、それはなんと目先のことにとらわれた考え方でしょう。雨があることを神に感謝する前に、まず虹を見ようと待つとき、人生においてどれほど多くのものを逃すでしょうか。悩み苦しんでいるときに感謝の気持ちを持つとは、 自分の置かれた状況を喜ぶという意味ではありません。信仰の目で今日の試練の先にあるものを見るという意味です。これは口先だけではなく心からの感謝です。それは心を癒し思いを広げてくれる感謝です。自分の置かれた状況にあって感謝することは神を信じる信仰の行いです。それには神を信頼しまだ見ていない真実のことを待ち望むことが求められます。感謝することによって私たちは愛する救い主の模範に習います。主は私の思いではなく御心がなるようにしてくださいと言われました。真の感謝は希望と証の現れです。自分には人生の試練の意味が常に分かるわけではないことを認め、いつの日か分かるだろうと信じることからもたらされます。どのような状況にあっても私たちが知っている数多くの神聖な真理によって感謝の念が養われていきます。私たちは御父がその子供たちに偉大な幸福の計画を与えてくださったことを知っており、御子イエス・キリストの贖いによって愛する人たちと共に永遠に住めること、最後には病気や障害の重荷から解かれて栄光に満ちた完全な不死不滅の体を得ること、そして悲しみと喪失感がもたらす涙は消え、あふれるばかりの幸福と喜びが押し入れ、ゆすり入れ、あふれ出るまでに量を良くして与えられることを知っています。恐れと疑いを抱いていた救い主の人たちを恐れを知らない喜びに満ちた死の使者に変えたのはこのような証であったに違いありません。主が十字架上で亡くなられてからしばらくの間、彼らは絶望と悲しみに打ちのめされ何が起こったのか理解できずにいました。しかし一つの出来事がその全てを変えました。主が彼らに見姿を現し次のように言われたのです。私の手や足を見なさい、まさしく私なのだ。復活されたキリストであると分かったとき、愛する救い主が栄えある復活を遂げられたことを経験によって知ったとき、人たちは変わりました。どんなことも彼らがその使命を果たすのを妨げることはできませんでした。彼らはその証のゆえに自分に訪れる拷問や屈辱、そして死さえも勇気と決意を持って受け入れました。自分たちの主を褒めたたえ、主に仕えるのを思いとどまることがありませんでした。至るところで人々の人生を変え、世界を変えました。同じ変化を経験するために人たちのように救い主にまみえる必要はありません。聖霊によってもたらされるキリストについての証が現世における数々の落胆するような終わりから目を移し、世の贖い主が用意してくださっている輝かしい未来を見ることができるように皆さんを助けてくれます。私たちの永遠の行く末について分かっていることを考慮すれば、人生の中で辛い終わりに直面するときにいつもそれを受け入れがたく思えるのも不思議ではありません。終わりを認めようとしない何かが私たちのうちにあるように思われます。なぜでしょうか。それは人は永遠に続くものでできているからです。私たちは永遠の存在であり全能の神の子供であって、その方は名を無休といい無数の永遠の祝福を約束してくださっています。数々の終わりは私たちの行く末ではないのです。イエス・キリストの福音について学べば学ぶほど、この現世で経験する終わりは全く終わりでないことが分かってきます。それらは単なる中断であって一時的に立ち止まった状態に過ぎず、忠実なものを待ち受けている永遠の喜びに比べれば些細なことに思える日が来るでしょう。天の御父の計画は本当の終わりはなく、あるのは永遠の始まりだけです。そのことを私はどれほど御父に感謝していることでしょう。 兄弟姉妹の皆さん、私たちには自分が置かれている状況に関係なく感謝に満たされて良い理由がないでしょうか。神への感謝で心を満たすためにさらに何か理由が必要でしょうか。大いに喜んで良いのではないでしょうか。人生に神の御手の技を認める人は何と幸いでしょうか。天の御父に対して感謝の念を抱くとき、理解が広がり視界が開けます。謙遜になるように促され、腹からや神のすべての創造物を思いやる気持ちが育まれます。感謝はキリストのような属性のすべてを身につけるための促進剤なのです。感謝の心はあらゆる徳の源です。主は次のように約束しておられます。すべてのことを感謝して受け入れる者は栄光を与えられるであろう。またこの世のものも加えられるであろう。私たちが日々感謝しながら生活し、特に現世の一部である一見説明のつかないような終わりを経験しているときに感謝することができますように。憐れみ深い天の御父への感謝で心が満たされますように。絶えず声を上げ、天の御父とその愛する御子への感謝を言葉と行いによって示すことができますように。このことを祈り、私の証しと祝福を残します。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
今年の9月でイングランドでの伝道を終えてから64年が経ちます。帰還して3日後に友人とユタ大学で行われたハローデイと呼ばれるダンスパーティーに参加しました。友人はバーバラ・ボーウェンという大学2年生の素敵な学生がいるので私に会ってみるべきだと言いました。その友人は彼女を連れてきて私に紹介し、そして私たちは踊り始めたのです。不運なことにこのダンスはタグダンスと呼ばれるもので、他の男の人に肩を叩かれたら相手を交代しなければなりませんでした。バーバラはとても快活で人気者だったので、私はすぐに他の男性から肩を叩かれ、彼女とは1分も踊ることができませんでした。もちろん私は納得がいきませんでした。伝道でフォローアップの大切さを学んでいたので、彼女の電話番号を聞いてすぐ翌日に電話をしてデートに誘いました。しかし彼女は大学の勉強や他の用事で忙しかったのです。伝道の経験のおかげでがっかりするようなことがあっても諦めずに粘り強く努力することを学んだので、その頑張りの結果、彼女とデートの約束を取ることができました。そのデートがきっかけで、それから何度もデートをしました。デートを重ねる中で、私は何らかの形で彼女にとって自分が唯一誠の行ける帰還宣教師だと納得させることができました。64年経った今、7人の子供たちと多くのひ孫とひ孫たちに恵まれましたが、彼らの存在はどれほど大切なメッセージであっても、着実な粘り強いフォローアップなしには分かち合う機会が与えられないことがあるという重要な真理の証となっています。それで私は今回、以前総大会でお話ししたメッセージから2つフォローアップするように明確な促しを受けました。2011年10月の総大会で皆さんに主の次の言葉をよく覚えているようにお願いしました。私の教会は終わりの日にこのように、すなわち末日聖徒イエス・キリスト教会と呼ばれなければならない。これらの言葉から主は明確に、これが単に教会の正式名称であるだけでなく、主の教会が呼ばれるべき名前であることを示しておられます。そのために私たちは教会をモルモン教会や LDS 教会などのような他の呼び方をするべきではありません。 モルモンという言葉はモルモン開拓者のように人々を表したり、モルモンタバナクル合唱団のように組織の名称として適切に用いられることもあります。世間一般には教会員はモルモンとして知られていますし、教会外の人々と話すときには必要であれば自分たちをモルモンと呼ぶこともあるかもしれません。そのようなときでも教会の正式な名称も紹介するようにしてください。私たちがモルモンという言葉に関連して教会の正しい名称を用いるようになれば、私たちがクリスチャンであり救い主の教会の会員であることを示すことになります。兄弟姉妹の皆さん、私たちが末日聖徒イエスキリスト教会に属しているということをいつも明確に示すことを習慣づけましょう。私が2つ目にフォローアップするべきだと感じたのは、前回の総大会で会員の皆さんにクリスマスまでに少なくとも一人の人に回復された福音について学ぶのを進めることができるように導きを求めて祈るようにお願いしたことです。多くの会員から主に主に伝道の機会を求めて祈った結果として与えられた特別な経験について分かち合っていただきました。例えばある機関宣教師は福音を分かち合うことができる特別な一人のもとへ導かれるように具体的に祈りました。そして以前に大学のクラスメートだった人の名前が思い浮かびました。彼はフェイスブックを通じて彼女に連絡を取りましたが、彼女は人生の意味や目的についてお祈りをしていたそうです。彼女がちょうど真理を求めていた時にフォローアップすることができ、彼女は12月にバプテスマを受けました。このように福音を聞くように進めた報告をたくさん受けましたが、この兄弟のようにフォローアップを最後までした事例は少なかったようです。私はフォローアップの原則を固く信じています。伝道活動のガイド、私の福音を述べ伝えなさいに次のように述べられている通りです。進めるだけでフォローアップしないまま放置しておくのは、旅行に出かけたのにいつまでも目的地へ行こうとしないようなこと、または演奏会の入場券を買ったのに会場に入らないようなことです。果たさなければ決意は無意味になります。私の福音を述べ伝えなさいは人々にただ進めるように教えてはいません。進めた後でどのようにフォローアップすればよいか教えています。伝道活動の目的は人々にキリストのもとへ来るよう進めることです。そのためにあなたはイエス・キリストとキリストの贖いを信じる信仰、悔い改め、バプテスマ、聖霊の賜物を受けること、最後まで耐え忍ぶことを通して彼らが回復された福音を受け入れられるよう助けるのですと定義されています。進めることは確かにその過程の一つです。しかしただ人々に宣教師のレッスンを聞くように進めること以上に、会員の皆さんが伝道活動のためにできることはたくさんあります。それは宣教師とともに人々が信仰を育み、悔い改めたいという望みを持ち、制約を交わす備えをし、終わりまで耐え忍ぶことができるようにフォローアップすることを意味しています。このフォローアップの原則は使徒行伝に示されています。さてペテロとヨハネとが宮に上がろうとしていると、生まれながらの足の利かない男が抱えられてきた。この男は宮詣に来る人々に施しを請うため毎日美しの門と呼ばれる宮の門のところに置かれていたものである。彼はペテロとヨハネとが宮に入っていこうとしているのを見て施しを請うた。ペテロとヨハネとは彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえるんだろうと期待して二人に注目していると、ペテロが言った。金銀は私にはない、しかし私にはあるものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい。これは主のしもべによる実に力強い勧めではないでしょうか。 しかしペテロは進めをして終わりではありませんでした。聖文には続けてこう書かれています。彼の右手を取って起こしてやると、足とくるぶしとが立ちどころに強くなって踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美しながら彼らと共に宮に入っていった。言い換えればペテロはこの人に真剣の権能を行使して立ち上がるようにただ進めたのではありません。ペテロはその人の右手を取って一緒に神殿に入っていくことによって自分自身の進めをフォローアップしたのです。このペテロの模範に従って私たち一人一人が心に抱いている恐れを真の信仰に変えることによって、これまでよりも伝道活動に継続して関わるように提案したいと思います。少なくとも四半期に一度、つまり毎年4度誰かを専任宣教師に紹介するように進めます。宣教師たちは主の深い促しを受け、心から御霊によって教える備えができています。彼らと共に私たちの進めのフォローアップをすることができます。人々の手を取り立ち上がらせ、霊的な旅を共に歩むことができるのです。その助けとなるように、私は全ての会員が現在の召しや教会にどれほど活発であるかにかかわらず、私の福音を述べ伝えなさいを手に入れるようにお勧めします。教会の配送センターを通して購入できますし、教会のウェブサイトから無料で見ることができます。これは伝道活動のガイドブックです。つまり私たち全ての会員にとってのガイドブックなのです。よく読んで研究し、人々をキリストのもとへ来るように進めて、フォローアップする方法を理解して実践してください。モンソン大館長はこう言いました。今こそ会員と宣教師が一致協力して主のブドウの園で働き、人々を主のもとに導く時です。イエス・キリストは弟子たちにこう教えました。収穫は多いが働き人が少ない。だから収穫の主に願って、その収穫のために働き人を送り出すようにしてもらいなさい。主は私たちの時代においてその祈りに応えてくださいました。歴史上かつてないほどの数の宣教師を送ってくださったのです。この忠実な働き人の波とともに、主は私たちが人の救いのための技に関わる新たな機会を与えてくださっているのです。私たちの素晴らしい宣教師たちを助ける実践的な方法があります。例えば宣教師に自分が私の福音を述べ伝えなさいを学んでいることを伝え、彼らがどんなことをそこから学んでいるか尋ねることができます。互いに分かち合うことによって、主が次のようにおっしゃったように、会員と専任宣教師との間に信頼と自信が生まれることでしょう。すべての人が主なる神、すなわち世の救い主の名によって語るため、そして見よ、私は人々に証しし警告するためにあなた方を使わした。警告を受けた人は皆その隣人に警告しなければならない。兄弟姉妹の皆さん、宣教師の家族や友達が宣教師へ送る手紙やメールの中で、私の福音を述べ伝えなさいから学んだことを分かち合ったら、どのような影響をもたらすか想像できるでしょうか。宣教師の家族にとって、自分の息子や娘が伝道地でどのようなことを学び教えているのかをより深く理解することによって、どのような祝福が得られるか想像できますか。人々に主のもとへ来るように進めるときに証を述べ、またその進めをフォローアップするときに、主が約束された素晴らしい贖いの恵みを互いにまた個人的に領受できるということを想像できるでしょうか。あなた方は祝福されていると主はジョセフ・スミスを通して告げられました。 あなた方が述べた証は天使たちが見るために天で記録されているからである。そして天使たちはあなた方のことを喜んでおり、あなた方の罪は許されている。私はあなた方の罪を許してこの戒めを与えるからである。すなわちあなた方はあなた方に知らされたこれらのことを世のすべての人に明かしするためにあなた方の思いを確固としていなさい。私たちがフォローアップするならば、主は私たちを失望させるようなことはなさいません。私は世界中の教会員が個人の証に基づいた進めや忠実なフォローアップによってもたらされた言葉にできないほどの喜びを目の当たりにしてきました。最近アルゼンチンで会員に今回の総大会までに誰かを教会に招待するように勧めました。ジョシュアという8歳の少年はそれを聞き、友達とその家族をブエノスアイレスにある自分のバードのオープンハウスに招待しました。彼の勧めと熱心なフォローアップについて書かれた手紙から少し読みたいと思います。数分ごとにジョシュアは門のところに行って招待した人が来るかを見に行きました。ジョシュアはきっと来ると言い続けました。夜になりましたが、ジョシュアの友達は来ませんでした。でもジョシュアは諦めずに数分ごとに門を見に行きました。そろそろ片付けが始まる頃になって、ジョシュアが飛び上がって来たよ来たよと叫びました。見上げると家族みんなで教会に向かってきているのが見えました。ジョシュアは走って行って彼らを歓迎し、友達を抱きしめました。彼らはオープンハウスを楽しんでいた様子でした。パンフレットをいくつか手にし、新しい友達と知り合う機会もたくさんありました。小さな男の子の信仰を目にし、プライマリーの子供でも宣教師になることができることを学びました。主を信頼し、信仰を持って共に協力し、一人を見つけ、進め、フォローアップに努めるときに、主は微笑み、何千何万という神の子供たちが、松実生とイエス・キリスト教会に目的と平安を見出すようになることを証しします。私たちが救いの技を早めるために働くときに、主が祝福してくださるようへり下り、イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
親になるときに感じる深い感動に匹敵する感情はそうありません。天から直に尊い赤ちゃんを授かるのです。私の弟はある経験を通してその気持ちを感じました。弟の初めての息子は未熟児で生まれ、体重は1300グラムしかありませんでした。ハンターと名付けられたその赤ちゃんは生後2ヶ月間を新生児集中治療処置室で過ごしました。その2ヶ月間親戚と家族は主に助けを乞い願いました。ハンターは弱々しく生きる力を得ようと必死でした。息子を愛する父親は自分の力強い手で何度も赤ちゃんの手に触れ励ましました。神も同じようにその子供たちにされています。天の御父は無限の愛を持って手を差し伸べてくださいます。御父はすべてを治め、人が学び成長し身元に戻るよう望んでおられます。これこそが人の不死不滅と永遠の命をもたらすという御父の目的です。主を信じる信仰と信頼を育むとき、人を祝福し解放する主の力を受けることができます。モルモン書には子どもたちを解放する主の力が繰り返し記されています。第一ニーファイ第1章20節にはこうあります。見よ、主の深い憐れみは信仰があるために主から選ばれたすべてのものの上に及び、この人たちを強くして自らを解放する力さえ与えることを私ニーファイはあなた方に示そう。 何年も前に私はこの説に述べられている真理を理解しました。天の父がどれほど近くにおられ、助けたいと望んでおられるかを知ったのです。ある夕方、子供たちを乗せて車を運転していると、一人の少年が人気のない道を歩いていました。その少年を通り過ぎた後、彼を助けるようにという印象を受けました。でも知らない人に声をかけられて驚くかもしれないと思い、運転を続けました。すると今度ははっきりと、少年を助けに行きなさいと心に聞こえました。私は引き返し声をかけました。大丈夫？助けが必要なんじゃない？少年は振り返り泣きながら言いました。はい、助けが欲しいと祈っていました。助けを求める少年の祈りに応えて、私に霊感が与えられたのです。はっきりと御霊の導きを受けたこの経験は今でも忘れられません。あれから25年が過ぎました。数ヶ月前にこの少年と連絡を取ることができ、あの経験が彼にとっても大切なものであったことを知りました。デレック・ナンスは今では父親となっています。彼もあの経験を忘れずにいました。そしてこの経験が神が祈りに応えてくださるという信仰の基礎となりました。二人ともこの話から神が見守っておられることを子供に教えました。私たちは決して一人ではないのです。デリックは彼の視点からあの経験を話してくれました。あの晩、デリックは学校の放課後の活動で最後のバスを逃してしまいました。10代の彼は帰れるだろうと思って歩き始めました。人気のない道を歩いて1時間半が経ちました。家まではまだ遠く、周りに人家がなかったため怖くなりました。絶望感から砂利山の裏手に回り、ひざまずいて天の御父に助けを求めました。道に戻るとすぐに私が車で来て助けが与えられたのです。デリックはこう振り返ります。主は考えの浅い少年のことをご存知でした。世界中に様々な出来事がある中で、御父は私の状況をご存知で助けを送ってくださいました。それからも主は何度も祈りに応えてくださいました。すぐに明確な答えが与えられるわけではないですが、主が私をご存知であることは今でもよくわかります。苦難に覆われる時にも、主は常に安全に家に戻る手立てを用意しておられます。デリックの言う通り、すべての祈りがすぐに答えられるのではありません。しかし御父は祈りを聞き、一度に一つの祈りに対して一人ずつ奇跡を起こされるのです。主の助けに信頼を寄せることができます。望んでいる形ではなくても、主は一番成長を促す方法で助けてくださいます。御心に従うのが難しくても、主のようになり平安を見出すには欠かすことができます。欠かすことができません。 C.S. ルイスの言葉に共感します。私は祈らずにはいられません。寝ても覚めても常に祈りが必要です。祈りは神を変えることはなく、変わるのは私です。聖典には主に信頼を寄せ、主の助けを受けて救い出された人々の記録がたくさんあります。若いダビデは巨大なゴリアテの手にかかって殺されるのが明白な場面で、主に頼って死を免れました。ニーファイは神に懇願することにより自分を縛っていた縄から解放されました。またジョセフ・スミスは若い頃、主の助けを祈り求め暗黒の力から解放され、驚くべき答えを受けました。皆現実の困難な試練に直面しましたが、信仰を持って行動し、主に信頼を寄せ助けを得ました。今日も神の力と愛は神の子供たちの生活に現れています。先日ジンバブエとボツワナの生徒の生活から神の力と愛を目にしました。ジンバブエの小さなチワリゾ支部の断食明かし会で、子どもや青少年、 聖人が証しするのを聞き、私はへり下り鼓舞されました。みなしゅイエス・キリストへの力強い信仰を語りました。試練や困難の中にあっても、彼らは神に信頼を寄せて生きています。彼らは、私は神にとても感謝していますと言って、生活の中に神の御手を認めていました。同じように主を信頼する模範を数年前、ある家族がワードの会員に示してくれました。ゲートレル夫妻は家族と幸せに暮らしていました。夫のアンは仕事で成功を収めていましたが、突然悪性のがんにかかり、余命数週間と宣告されました。最後にもう一度家族で過ごすことを望み、遠くに住んでいる者も含め、子供全員が集まりました。一緒に過ごせる時間はたった48時間でした。ゲートレル家族は最も大切なことを慎重に選びました。家族写真を撮り、家族で夕食を囲み、ソルトレイク神殿に参入しました。妻のベニタはこう言います。神殿のドアを出ると、この世でいられる、一緒にいられる最後の時がやってきました。しかし彼らは、この世には続きがあるという確信を胸に神殿を後にしました。神殿の制約のおかげで、希望を抱いています。彼らは永遠に一緒にいられるのです。それからの2ヶ月間、数えきれないほどの祝福を受けました。ベニタの言葉から、主への信仰と信頼が深まったことが伺えます。私は支えられ、混乱の中でも平安が得られることを知りました。主が見守ってくださいました。主を信頼すれば、人生のどんな試練も乗り越えられるのです。娘がこう付け加えています。両親の模範と信仰、試練に対処する姿を見ました。この試練を望んだわけではありませんが、去らせてほしいとも思いません。神様の愛に取り囲まれていたのです。アーンの死は家族が望んだ結果ではありませんでしたが、この危機は信仰の危機ではありませんでした。イエス・キリストの福音はチェックリストではなく、心に宿すものです。重荷ではなく翼であり、支えとなるものです。福音はゲートレル家族を支えました。彼らは嵐の最中に平安を感じ、互いに手を取り、神殿の制約を固く守りました。主を信頼する能力を増し、イエス・キリストを信じる信仰と贖いの力によって強められました。弟子としての道のどの段階にいようとも、不安や試練が何であれ、デリックやアフリカの生徒、またゲートレル家族のように困った時には、神の御手を求めることができます。私たちは決して一人ではないのです。祈りと主への信頼によって試練に立ち向かうことができます。そのようにするときに、私たちはさらに主のようになるのです。主は言われました。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右手を持ってあなたを支える。父なる神は私たち一人一人をご存知で、助けを差し伸べてくださいます。私たちはイエス・キリストを通して、この世の試練を乗り越えて安全に天のふるさとに帰ることができます。主を信じ信頼することができるよう祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから聖歌隊と全員で立って光の中進もうを歌います。賛美歌の後、管理ビショップのゲイリー・スティーブンソンビショップがお話しします。その後、十二使徒定員会のデビッド・A・ベトナー長老がお話しします。ベトナー長老のお話の後、聖歌隊が子供の祈りを歌います。
This is the 184th
末日聖徒イエス・キリスト教会第184回年次総大会の模様をお届けしています。
最近開かれた冬季オリンピックに世界中が熱狂しました。89の国を代表する選手が98の種目で競い合いました。驚くべきことに参加選手のうち10人が末日聖徒で、そのうち3人がメダルを獲得し、チャージニュースで紹介されました。クリストファー・フォグト選手、ノエル・パークス・ペース選手、そしてトーラ・ブライト選手です。彼らと参加したすべての選手の皆さん、おめでとうございます。皆さん見事でした。今朝は若い男性、若い女性、ヤングシングルアダルトの皆さんに向けてオリンピック競技の話をします。皆さんは人生の進路を左右する重要な時期にいます。皆さんに向けて話すことが必要であると強く感じています。その緊急性を感じていただくために、最初に末日聖徒の選手の一人、ノエル・パイクス・ペース選手の話を紹介します。ノエルが出場するスケルトンでは、選手は勢いよく助走して小さなソリに頭からうつ伏せに飛び乗ります。顔を氷から数センチだけ浮かせた状態で、最高時速145キロのスピードで曲がりくねったコースを滑走します。注目すべきことに、何年にもわたる準備は60秒程度の滑走を4回行った結果によって成功であったか、あるいは失敗であったかが測られるのです。前回2006年大会では足の骨折のため彼女の夢は叶いませんでした。2010年大会ではコンマ1秒の差でメダルを逃し、夢を実現することができませんでした。2014年のオリンピックで最初の滑走を待っていた時の彼女の気持ちを想像できますか。何年も準備した成果を一瞬で出さなければならないのです。合計で4分です。その4分のために何年も準備してきましたし、その後の人生を通じてその4分のことを思い返すことになるのです。ノエルの最終滑走はほとんどミスがありませんでした。ゴール直後に観客席に走り、家族を抱きしめながら、やったわと叫ぶ彼女の姿を私たちは忘れることはないでしょう。何年もの準備が実りました。銀メダルがかけられた彼女の首には若い女性のメダルもかかっていました。ノエルのオリンピックの夢がたったの4分間で決まってしまうのは不公平だと思えるかもしれません。 しかし彼女はそれを知っていたので熱心に備えました。その4分間の大切さ、影響の大きさ、そして残りの人生に及ぼす意味を彼女は知っていたのです。銅メダルを取ったボブスレー男子4人乗りチームにはクリストファー・フォグト選手がいました。彼は2010年大会で大きな衝突を経験したときに引退することもできたのですが、挑戦を続けました。前回の雪辱を晴らす素晴らしい滑走で、絶望していたメダルを手にしました。では、この選手たちの4分間のパフォーマンスと、永遠の命を目指すことの類似点を考えてみましょう。皆さんは永遠の存在です。この地上に生まれる前、皆さんは霊として生き、愛にあふれる天の御父の御元で訓練し備えていました。短い一瞬の間、地上に来て競技に参加するためです。この世の生涯は皆さんの4分間です。この世での行いによって永遠の命という賞を得られるかどうかが決まります。預言者アミルクは次のように言いました。現世は神にお会いする用意をする時期である。誠に現世の生涯はあなた方が各自の務めを果たす時期である。ある意味で皆さんの4分間はすでに始まっています。時計は動き出しているのです。使徒パウロの次の言葉がよく当てはまります。あなた方も賞を得るように走りなさい。オリンピック選手にはパフォーマンスの時に欠かすことのできない動きがいくつかあります。アイススケートやスノーボードの選手にとってはジャンプや回転、ボブスレーの場合はカーブを上手に滑ること、滑降や回転の場合は旗と旗の間を素早く滑り抜けることなのです。私たちの人生も同じで、現世の霊的なパフォーマンスに欠かせない通過するべきチェックポイントがあります。この霊的な道しるべとは、神がお与えになった大切な福音の儀式のことです。すなわちバプテスマ、聖霊の賜物を受けること、真剣の聖人、神殿の儀式を受けること、そして毎週聖餐を受けることです。この真剣の儀式によって神聖の力が現れるのです。スポーツ選手が最高のパフォーマンスをするためにトレーニングを通して自らを備え資格を得る必要があるように、救いの儀式を行う資格を得るためには私たちは戒めを守る必要があるのです。皆さんはその緊急性を感じていますか？私の若い友人である皆さんが4分間のパフォーマンスのどの部分にいるとしても、メダルを取るために次に何をするべきだろうかと自問してください。この総大会の間に将来受ける儀式のため、あるいはずっと以前に受けるべきだった儀式のために、よりよく考えて備えるように御霊が支えたかもしれません。次の一歩が何であっても行ってください。今行うのです。待たないでください。4分間はあっという間に過ぎ、この世での永遠の行いをこの世での行いを永遠にわたって思い出すことになるでしょう。自分を訓練することが必要です。毎日の祈り、聖文研究、教会に行くことを自己訓練の基礎とするべきです。戒めに従い、すでに交わした制約を守り、和光度の強さのためにに乗っている主の標準に沿って生活するという一貫した行動パターンを持つことは不可欠です。霊的成長を遅らせたり止めたりするものが自分の生活の中にあると感じたことがあるかもしれません。もしそうなら、パウロの勧告に従ってください。私たちは一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。悔い改めの機会はまだあります。しかしすぐになくなるかもしれません。4分間がいつ終わるか誰にもわからないのです。すでに失敗した、私の4分間はすでに悲惨な状態だ、もう諦めようと思っている人はいるかもしれません。もしそうなら、そのように考えるのをやめ、二度とそのように考えないでください。食材の奇跡はパフォーマンスの不完全さを補うことができます。ジェフリー・アール・ホランド長老は次のように教えています。まだ尻込みしている皆さん、私はあらゆるものを更新する神の愛の力について、そして神の恵みの奇跡について心から明かしします。主がまだ時間があると言われる限り、遅すぎることは決してないのです。 引き伸ばさないでください。皆さんは一人ではありません。救い主は慰めのない状態で皆さんを見捨てることはないと約束されました。皆さんには応援してくれる家族、友達、指導者もいるのです。ここまでのお話は教会の若い人々に向けて語ってきましたが、ご両親や祖父母の皆さんには次のことをお話しします。最近デビッド・A・ベッドナー長老から救いに不可欠な儀式を受けることによって家族が制約の道を歩んでいるかどうかを確認する簡単な方法を教わりました。一枚の紙に二つの欄を作り、一方には名前、もう一方には次の儀式または必要な儀式の計画を書くのです。先日私はこの方法で家族の名前を書きました。そしてもうすぐ幼児の祝福を受ける孫、バプテスマの準備が欠かせない6歳の孫、神権と神殿のエンダーメントを受ける日が近づいている18歳になる息子のことに注意を向けました。この簡単な方法により、私と妻は制約の道を歩めるように家族を助けるという役割を果たし、それぞれに働きかけるための計画を立てることができました。皆さんもこの方法を使い、家族の話し合いや家庭の夕べのレッスン、救いに不可欠な儀式に家族を備え、進めることができるでしょう。私自身もスノーボードをするので、松井生徒でオーストラリア代表のトーラ・ブライト選手がスノーボードのハーフパイプで銀メダルを獲得したパフォーマンスに感動しました。バックサイドロデオ720で締めくくった彼女の完璧な最終滑走は世界を魅了しました。しかし、さらに感動的で世界を驚かせたのは、彼女がキリストのような愛でライバルの選手を励ましたことでした。トーラは決勝戦の最初の滑走で失敗したアメリカ代表のケリー・クラーク選手が2回目の滑走を控えて緊張しているのに気づきました。クラーク選手は次のように回想しています。彼女は抱きしめてくれました。心が静まり呼吸が落ち着くまでずっと抱きしめてくれました。友達に抱きしめてもらって嬉しかったです。ケリー・クラーク選手はその後トーラと共に銅メダリストとして表彰台に上がりました。銀メダルを奪われるかもしれない相手に優しく接するというこの珍しい行動について聞かれたとき、トーラはただこう答えました。競技者ですから最高のパフォーマンスをしたいです。でもライバルにも最善を尽くしてもらいたいのです。この言葉を心に留めて自問してください。あなたの励ましを必要としている人はいませんか？家族や友達、同じクラスや定員会の中にはいませんか？彼らの4分間をどのように助けられますか？愛する友人の皆さんは爽快な旅の途中です。ある意味で皆さんはハーフパイプやソリ競技のコースを滑っていて、すべての技やすべてのターンを決めながら滑走するのは難しいかもしれません。しかし皆さんはこのために何千年も準備してきました。今が皆さんの本番です。皆さんの4分間は今です。今こそその時なのです。私は皆さんの力を心から信頼しています。皆さんの隣に世の救い主がおられます。主の助けを求め、主の導きに従うなら失敗などするでしょうか？最後に、生ける預言者トーマス・エス・モンソン大官長が与えられていることが祝福であること、またイエス・キリストが私たちの救い主、贖い主であられることを証しします。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
私の親しい友人は、結婚して間もない頃、四輪駆動の小型トラックが絶対に必要だと思いました。奥さんは、夫は新しい車が必要なわけではなく、ただ欲しいだけに違いないと思いました。次のような冗談交じりのやり取りを通して、この夫婦はそのような買い物の利点と問題点を検討し始めました。ねえ、四輪駆動のトラックが必要だよ。奥さんは尋ねました。どうして新しいトラックが必要だと思うの？その問いに対し、友人はこれこそ完璧な答えだと確信して言いました。ひどい嵐の時に子供たちにミルクが必要になって、小型トラック以外にスーパーに行く手段がなかったらどうするんだい？奥さんは微笑んで答えました。トラックを買ったらミルクを買うお金はないでしょうから。 スーパーに行けるか心配する必要ないわ。二人は時間をかけて話し合いを重ね、最終的にトラックを買うことにしました。新しい車を手に入れて間もなく、友人はそのトラックが実用的であって、自分が買いたいと思った理由が正当なものであったことを示したいと思いました。そこで家で使うための薪を切り出して運ぶことにしました。秋のことで友人が木を見つけに行こうとした山にはすでに雪が降っていました。山腹を登っていくにつれ雪は次第に深くなっていきました。友人は道路が滑りやすく危険な状態であることには気づいていましたが、新しいトラックに絶大な自信を持って進み続けました。運の悪いことに友人は雪道を進みすぎてしまいました。木を切ろうと決めていた場所でトラックを道路脇に止めようとしたときに動けなくなってしまいました。新しいトラックのタイヤは4輪とも雪の中で空回りしました。友人はすぐにどうすればこの危険な状況から抜け出せるか自分には分からないことに気づき、うろたえ不安になりました。友人は覚悟を決め、ここでじっとしているわけにはいかないと車から降りて薪にする木を切り始めました。そしてトラックの荷台を重い積み荷でいっぱいにしました。その後もう一度雪から脱出を試みることにしました。エンジンをかけて運転してみると少しずつ前進しました。トラックはゆっくりと雪から抜け出し道路に戻りました。友人はついに自由になり、幸せな気分で謙遜になって家に帰りました。友人とトラックと薪についてのこの話から学べる重要な教訓を強調するにあたって、私は聖霊の助けを祈り求めます。友人が雪から抜け出し道路に戻り前進するには、滑らずに進むための摩擦力が必要であり、その摩擦力をもたらしたのは積み荷でした。友人が家に帰り家族のもとに戻れたのは積み荷のおかげだったのです。私たちもそれぞれ重荷を負っています。一人一人の重荷は要求されている事柄と機会、義務と特権、苦難と祝福、選択肢と制限からなっています。指針となる次の2つの質問を用いて、自分の重荷について祈りを持って定期的に吟味すると良いでしょう。私が負っている重荷は、キリストを信じて細くて狭い道を力強く進み、立ち往生を避けるための霊的な摩擦力を生み出しているだろうか。私が負っている重荷は、最終的に天の御父の家に帰れるようにするために十分な霊的な摩擦力を生み出しているだろうか。私たちは幸福とは重荷がない状態だと誤解することがあります。しかし重荷を負うことは幸福の計画において必要不可欠なことなのです。一人一人の重荷は霊的な摩擦力を生み出すものでなければなりませんから、日々の生活の中で不要な良いものをあまりに多く引きずることにより、最も重要なものから注意がそれることのないように気をつけなければなりません。主は次のように言われました。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを覆って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。首輝きとは、通常2頭の牛などの動物が一緒に荷を引けるようにするための横木です。首輝きをつけられた動物は横に並ぶので、作業を行うために一緒に動くことができます。私の首輝きを追いなさいという主の個人的な招きについて考えてください。制約を交わし守ることにより、人は主イエス・キリストとつながります。人が最善を尽くしても主の力には及ばず、比較にすらなりません。 にもかかわらず、救い主はご自分に頼って一緒に荷を引くように招いておられます。現世の旅で主を信頼し、主と共に荷を引くなら、確かに主の首輝は負いやすく、主の荷は軽いのです。私たちは一人ではありません。日々天の助けを受けながら力強く進むことができます。主の贖罪によって自分が持つ以上の能力と強さを得ることができます。それゆえ旅を続け、心を喜ばせなさい。見よ、見よ、私は最後まであなた方と共にいるからである。モルモン書からアルマの民がアミロンから迫害された時の例を考えてみましょう。苦難の中にある弟子たちに主はこう言われました。あなた方の頭を上げて喜びなさい。私はあなた方が私と交わした誓約を知っている。私は自分の民と誓約を交わし、その民を奴隷の状態から救い出す。誓約の中心が救い出すという約束であることに注目してください。イエス・キリストの贖罪を通して用意されている祝福を余すところなく受けるには、誠実な心で誓約を受けて尊び、適切な真剣の権能によって執り行われる儀式を受ける必要があります。なぜなら真剣の儀式によって肉体を持つ人間に神聖の力が現れるのであって、贖罪の祝福もその中に含まれるからです。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからであるという主の言葉を考えながら、アルマの民が受けた次の言葉について考えてください。また私はあなた方の肩に負わされる荷を軽くし、あなた方の背にその荷が感じられないほどにしよう。この聖句は重荷が突然永久に取り去られることを示しているのだと思う人がいるかもしれません。しかし次の節に実際にはどのように重荷が軽くなったかが記されています。そこでアルマと彼の腹からに負わされた重荷は軽くなった。まことに主は彼らが容易に重荷に耐えられるように彼らを強くされた。そして彼らは心楽しく忍耐して主の御心にすべて従った。問題や困難はすぐには取り除かれませんでした。しかしアルマの民は強められました。能力が高められた結果、重荷が軽くなったのです。彼らは贖罪によって自ら選択し、行動する者として行動する力を授かり、状況に影響を及ぼしました。そのうちアルマの民は主の力を受けて安全なゼラヘ村の地に導かれました。イエス・キリストの贖罪はアダムの堕落の影響に打ち勝ち、人間が犯す一つ一つの罪の許しを可能にします。しかしそれだけでなく、主の贖罪はまた人が良い行いをすることを可能にしてくれ、死すべき人間の限界を超えてより良いものとなることを可能にしてくれます。ほとんどの教会員が知っているように、間違いを犯した時や罪の影響力に打ち勝つ助けが必要な時に、贖いの力によって清めていただくことができます。しかし贖罪が忠実で従順でふさわしく誠実な人、良い人になろう、忠実に使いようと努力している人のためにもあることを理解しているでしょうか。贖罪に人を強める側面があることを十分に認識しているでしょうか。根性や意志の力、自制心、明らかに限界のある自分の能力によって重荷を一人で負わなければならないと思い違いをしていないでしょうか。主が地上に来て人のために死んでくださったという知識は大切です。しかし同時に、主は贖罪を通して聖霊の力によって私たちを活気づけたい、単に導くだけでなく強め癒したいと望んでおられるということも知る必要があります。アルマは主が能力をお授けになれる理由とその方法を説明しています。そして神の御子はあらゆる苦痛と苦難と試練を受けられる、 これは神の御子はご自分の民の苦痛と病を身に受けられるという御言葉が成就するためである。また神の御子はご自分の民を束縛している死の縄目を解くためにご自身に死を受けられる。また神の御子は肉においてご自分の心が憐れみで満たされるように、またご自分の民の彼らの弱さに応じてどのように救うかを肉において知ることができるように彼らの弱さをご自分に受けられる。こうして救い主は私たちの罪悪のためだけでなく、私たちが経験する肉体的な苦しみや苦悶、弱さや至らなさ、恐れや挫折、失望や落胆、後悔や自責の念、絶望や自暴自棄、不公平や不平等、そして私たちが味わう情緒的な苦悩のためにも苦しまれました。私たちが現世で直面する肉体的な痛み、霊的な傷、苦悩や心痛、病や弱さのうち主が経験なさらなかったものは一つもありません。自分の弱さに悩むとき、この苦しみは誰にも理解できないと声を上げたくなるかもしれません。しかし御子はすべてを理解しておられます。一人一人の重荷を負われたからです。そして主は無限にして永遠の犠牲を捧げたので、私たちの気持ちを完全に理解し、憐れみの腕を伸べることがおできになります。主は手を差し伸べ、触れ、助け、癒し、強め、自分でなれる以上のものにしてくださり、自分の力では決してできないことをできるようにしてくださいます。実に主の首輝きは負いやすく、主の荷は軽いのです。自分の重荷について吟味するとき、主の食材についてさらに研究し、祈り、深く考え、学ぶようにお勧めします。食材は多くの点で人知をはるかに超えたものですが、食材には理解することができ、理解する必要がある側面が多くあります。私の友人の場合は薪の重さが命を救う摩擦力でした。たとえ四輪駆動であっても空のトラックでは雪の中から抜け出すことができませんでした。摩擦力を生み出すには重い積み荷が必要だったのです。まさに積み荷のおかげで摩擦力が生まれ、友人は空回りの状態から抜け出し、道路に戻り、力強く前進し家族のもとに帰ることができたのです。人は皆生活の中で異なる重荷を負っていますが、重荷は聖なるメシアの功徳と憐れみと恵みに頼るように促してくれます。重荷に容易に耐えられるように救い主が助けてくださることを明かし約束します。制約を通して主と共に首輝きを負い、食材の可能にする力を受けるとき、主の御心を理解して御心に従って生きようとますます求めるようになります。状況を変えてくださいと神に祈り続けるのではなく、状況から学ぶ強さや状況を変える強さ、状況を受け入れる強さを祈り求めるようになります。受け身ではなく自ら選択し行動するものになります。霊的な摩擦力を授かるのです。救い主の食材によって一人一人の行いと人格が改善されますように。この特別な聖なる安息日に、そしてこの日は松井聖徒イエス・キリスト教会が組織された日です。この特別な聖なる安息日にイエス・キリストが私たちの贖い主であられると明かしします。主は生きておられ、清め、癒し、 導き、守り、強めてくださいます。これらのことをイエス・キリストの御名によって心から喜んで明かしします。アーメン。
We are grateful to the choir.
今朝美しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団に感謝しています。またお話をしてくれた皆さんに感謝します。この部会の最後の話者は愛する預言者トーマス・S・モンソン大館長です。お話の後 聖歌隊が導きたまえよを歌い、この会を閉じます。閉会のお祈りは中央若い女性会長会第二顧問のニール・ F ・マリオット姉妹です。モンソン大官庁。
My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、救い主は人々の中で教え導いておられたとき、律法学者から次のような質問をお受けになりました。先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですか？マタイの記録によれば、イエスはこうお答えになりました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。マルコはこの話を救い主の次の言葉で結んでいます。これより大事な戒めは他にない。この現世の旅を共にしている腹からを愛さないならば、本当に神を愛することはできません。同様に、私たち全員の御父であられる神を愛さないならば、完全に腹からを愛することはできません。使徒ヨハネは次のように言っています。神を愛する者は兄弟をも愛すべきである。この戒めを私たちは神から授かっている。私たちは皆、天の御父の霊の子供であり、従って兄弟姉妹です。この真理を心に留めておくと、神のすべての子供たちを愛するのが簡単になります。実際、愛はまさに福音の真髄であって、イエス・キリストは私たちの模範であられます。主の生涯は愛の遺産です。主は病める者を癒し、虐げられた者を抱き上げ、罪人を救われました。最後には怒った群衆が主の命を取りました。それでもなお、ゴルゴタの丘から次の言葉が聞こえてきます。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。この言葉には現世における究極の憐れみと愛が現れています。愛の現れである特質はたくさんあります。優しさ、忍耐、無私の心、思いやり、許し、あらゆる人との交わりの中で、私たちはこれらの特質やその他の特質によって心に抱いている愛をはっきりと示すことができます。通常、私たちの愛は互いに日々交わる中で示されます。何よりも大切なのは、誰かが必要としている事柄に気づいて応じる能力でしょう。次の短い詩の中で表現されている気持ちを、私はいつも大切にしてきました。人の必要に気づかずに枕を涙で濡らした夜は数知れない。だが、ほんの少し人に尽くしすぎたからといって悔やんだことは一度もない。最近、愛にあふれた優しさの一例である感動的な話について知りました。その結末は予期せぬものでした。1933年、世界大恐慌のために就職先を見つけるのが困難だった時、合衆国東部での話です。アーリン・ビーセカーは高校を卒業したばかりでした。長く続いた職探しの後、ついに縫製工場で縫製員として衣服を作ろう仕事を得ました。工場で働く人たちは、毎日自分が縫ってきちんと仕上がった完成品の数だけ支払いを受けました。たくさん仕上げればそれだけ賃金が増えるのです。工場で働き始めて間もないある日、アーリンはある手順のところで行き詰まり、困惑と苛立ちを覚えました。ミシンの前に座り、自分の縫っているものを完成させるためにうまくいかなかった箇所を施こうと試みました。助けてくれる人は誰もいないように思われました。 他の縫製員たちは皆できる限り多くの衣服を仕上げようと急いでいたからです。アーリンは自分の無力さを感じ絶望的になりました。誰もいないところで泣いていました。アーリンの真向かいに座っていたのがバーニス・ロックでした。バーニスは年上で縫製員としても先輩でした。アーリンが困っているのに気づき、バーニスは自分の作業をやめてアーリンの横に行き、優しく方法を教え手伝ってあげました。そしてアーリンが自信を得て作業していたものを無事に仕上げられるまでそばにいてあげたのです。その後バーニスは自分のミシンに戻りました。ただ手伝っていなければ仕上げることができたであろうたくさんの衣服を仕上げる機会を逃してしまいました。この一つの愛にあふれた優しさの行いによってバーニスとアーリンは生涯の友となりました。やがてそれぞれ結婚し子供ができました。1950年代のある時、教会員だったバーニスはアーリンとその家族にモルモン書を一冊送りました。そして1960年、アーリンと彼女の夫と子供たちはバプテスマを受けて教会員になりました。後に神の聖なる神殿で結び固めを受けました。きっかけはバーニスの思いやりでした。相手のことはよく知りませんでしたが、困りきって助けを必要としていた人を自分のことは後回しにして助けに行きました。今では聖者も死者も含めて無数の人たちが福音の救いの儀式を享受しているのです。日々の生活の中で私たちは周りの人たちに愛と優しさを示す機会があります。スペンサー W キンボル大官庁は次のように述べています。駐車場、オフィス、エレベーターなど様々なところで会う人たちは皆、神が私たちに愛し使えるようにと望んでおられる人々であることを忘れないでください。もし周囲にいる人たちを自分の兄弟姉妹として見ることができないとしたら、人類は皆兄弟であるなどと言って何の益にもなりません。愛を示す機会は思いがけない時に訪れることがよくあります。そのような機会の例が1981年10月の新聞記事で紹介されました。その中で述べられていた愛と思いやりに深く胸を打たれたので、私は記事を切り抜いて30年以上ファイルに保存してきました。記事によれば、乗客150人を乗せてアラスカ州アンカレッジからワシントン州シアトルへ向かっていたアラスカ航空の直行便が、重傷を負った子供を運ぶために迂回してアラスカの辺境の町に向かいました。2歳の男の子が自宅近くで遊んでいた時に転び、ガラスの破片で腕の動脈を切ってしまったのです。町はアンカレッジの南方450マイルにあり、もちろん飛行経路からは外れていました。しかし現状で治療に当たった医師たちが必死に協力を要請した結果、男の子が病院で治療を受けられるようにこの飛行機が迂回して男の子を乗せシアトルへ連れて行くことになりました。その辺境の町の近くに飛行機が着陸したとき、医師たちはパイロットに男の子は出血がひどくシアトルまで飛んでいては命が持たないことを告げました。そこで病院がある最寄りの都市であるアラスカ州ジュノーまでさらに飛行経路から外れて200マイル飛ぶことになりました。男の子をジュノーに運んだ後、飛行機は予定より数時間遅れてシアトルに向かいました。乗客のほとんどが約束や乗り継ぎの飛行機に間に合いそうにありませんでしたが、不平を言う人は誰もいませんでした。それどころか、時が刻々と過ぎていく中で彼らは寄付金を集め、男の子とその家族のために相当な額が集まりました。飛行機がシアトルに着陸しようという時、乗客は大きな歓声を上げました。男の子は助かるとの無線連絡を受けたとパイロットがアナウンスをしたのです。私は次の聖句の言葉を思い浮かべました。この慈愛はキリストの純粋な愛であって、終わりの日にこの慈愛を持っていると認められる人は 幸いである。兄弟姉妹の皆さん、愛を示す最大の機会のいくつかは私たち自身の家庭の中で訪れます。愛は家族生活のまさしく中心にあるべきものですが、そうなっていないことがしばしばあります。あまりに多くの苛立ちや言い争い、喧嘩、そして涙が見られることがあります。ゴードン・B・ヒンクレー大官庁は次のように嘆いています。自分の最も愛する人たちに荒々しい言葉を頻繁にぶつけるのはなぜでしょうか。ナイフのように人を深く傷つける言葉を時々口にするのはなぜでしょうか。これらの問いに対する答えは人によって異なるかもしれませんが、肝心なことは理由は重要ではないという点です。もし互いに愛し合いなさいという戒めを守ろうとするのであれば、互いに優しさと敬意を持って接しなければなりません。もちろん厳しい態度を取る必要があるときもあるでしょう。しかし教義と誓約に記されている勧告を覚えておきましょう。すなわち人を責める必要があるときには、その後一層の愛を示すということです。私たちが周りの人たちの考えや気持ちや状況にいつも心を配り、敏感であろうと努めるようにと願っています。人の名誉を傷つけたり、人をけなしたりしないようにしましょう。その代わりに思いやり深くあって人を元気づけましょう。不用意な言葉や行いによって他の人の自信を打ち砕くことのないように気をつけなければなりません。許しは愛と切り離して考えることができません。家族の中で、また友人との間で心が傷つき仲違いになることがあります。この場合もやはり何が問題であったかはあまり問題ではありません。それが心を蝕み、腐敗させ、最終的には破壊してしまうのを放置することはできませんし、そうすべきではありません。相手を非難しても傷は塞がりません。許しによってのみ癒されるのです。もう亡くなった愛らしいご婦人がある日私との会話の中で不意に悲しい話をしてくれました。何年も前に近所の農夫との間で起こった出来事です。かつては良い友人でしたが、その女性とご主人は時折その農夫と仲違いすることがありました。ある日その農夫から自分の土地まで近道をするために敷地を通っても良いかと尋ねられたそうです。ここまで話したところで、その女性は一瞬沈黙し、声を震わせながらこう言いました。モンソン兄弟、私はその時もその後もその人を通してあげずに彼の敷地まで遠回りをさせてしまったのです。私は間違っていました。後悔しています。その人はもう亡くなりましたが、本当にごめんなさいと言えたらどんなにいいでしょう。優しくするチャンスがもう一度あったならと心から思います。彼女の話を聞きながら、ジョン・グリーンリーフ・ウィッティアの深い悲しみの言葉が心に浮かびました。舌が語り、ペンが綴る悲しい言葉の中で最も悲しい言葉はこうだ、しようと思えばできていたのに。兄弟姉妹の皆さん、互いに愛と優しい心遣いを持って接するとき、私たちはそのような後悔を避けることができるでしょう。愛は目に見えるさまざまな方法で表現されます。微笑むこと、手を振ること、優しい一言を口にすること、褒めること、次のような方法でよりさりげなく表現されることもあります。相手がしていることに関心を示すこと、優しく忍耐強く原則を教えること、病気の人を見舞い、家から出られない人を訪問すること、ここに挙げたものや他にもさまざまな言葉や行いを通して愛を伝えることができます。著名なアメリカの著述家であり講演家であるデール・カーネギーは、人はそれぞれ孤独な人や落胆している人に対して心からの感謝の言葉を少しばかりかけることによって世界の幸福度を高める力を秘めていると確信していました。彼はこう言っています。おそらく皆さんは 今日かけた優しい言葉を明日には忘れてしまうことでしょう。でもかけてもらった人はその言葉を一生大切にするかもしれません。私たちが今から、まさに今日から、家族であろうと友人であろうと、あるいは単なる知り合いや全く知らない人であろうと、神のすべての子供たちに愛を示すことを始めていただければ幸いです。毎朝起きるときにどのようなことが起ころうとも愛と優しさを持って応じると決意しましょう。兄弟姉妹の皆さん、私たちに対する神の愛は人の理解を超えるものです。この愛のゆえに神はその恩子を使わせてくださり、恩子は私たちが永遠の命を得られるようにご自分の命を捧げるほどに私たちを愛してくださいました。この比類のない賜物について理解するにつれて、私たちの心は永遠の御父と救い主と全ての人に対する愛で満たされることでしょう。そうなることをイエス・キリストの聖なる御名によって切に祈ります。
And there. In the sacred name of Jesus Christ, amen.
Amen.
Our dear Father in heaven,
愛する天のお父様、私たちは御前に頭を垂れ、今夜聞き感じたことに感謝申し上げます。愛する預言者からいただいた勧告に感謝しています。どうぞ私たちを強め、主をさらに愛し、人々を互いに愛し合うこと、人々と互いに愛し合うことができますように祝福してください。私たちの信仰は強められ、私たちの理解が深まり、贖いや儀式に対する感謝の気持ちが深まりました。どうぞ私たちがこの後主の王国を築く中で互いに愛し合い助け合うことができますように、そして感謝の気持ちを持つことができますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
This has been a broadcast of the 184th
Yes, Christ 教会第184回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。